ということでですね、始めていきたいと思います。今日はですね、インタビューチャンネルの、初のですね、特別版ですね。よろしくお願いします。ですね、今回はですね、ここに画面にも書いてある通りですね、来月ですね、7月29日にですね、成功のロードマップっていうですね、当会が、発足15周年記念ですね。特別セミナーっていうのをね、企画してますので、そこでですね、皆さんね、ここでこれから始めようと思う方とかですね、今ちょっと悩んでたりとか、そういった方々ですね、ここに書いてある感じですね、自分が進んでいる道がこれで合ってるかなとかですね、失敗したらどうしようとか、今からやって遅くないんかなとかですね、自分にできるかなとかですね、手応えとか、今やってることの確信であげたいなとか、第一ステージとかね、第二ステージとか、ちょっと先を行ってる先輩に、ね、会ってみたいとか、そういう方々にですね、向けてですね、特別セミナー、かなりですね、力入れて、今企画してます。それのですね、ゲスト、私が基調講演をするんですけども、その後ですね、5人、ゲストを呼んでます。うちのトレーナーですね。彼らがどんな風に取り組んできたのかっていうことをですね、このロードマップに照らし合わせてですね、いろいろ講演してもらいますんで、その第2部ですね、トレーナーたちの、どんな風な感じかっていうのをね、ちょっといろいろ聞いていきたいなというふうに思っています。ではですね、ちょっと早速いきたいと思うんですけども、今日はですね、来月開催のですね、ロードマップですね。ちょっと簡単にざざっと説明させていただいてから、彼らのね、インタビューしていきたいなというふうに思ってます。で、この第1ステージ、第2ステージ、第3ステージっていうのはですね、やっぱり、15年うちが始まってかけてやってるんですけども、やはり成功の法則があるなっていうことをですね、やっぱり確率論なんですけども、やっぱりここに集約されるよねっていうところが道があります。これをね、ご説明させていただきたいなというふうに思っているんですけども、まずですね、この第一ステージ、まず本気で取り組むっていうかですね、そもそもこの、不動産投資って大丈夫なんていうところからね、皆さん始まると思います。で、一番大事なのではですね、納得して、あ、本当にこれでいけるんだなっていうところをですね、思ってもらうっていうことが非常に大事かなというふうに思います。なので、疑いをですね、まずなくしてですね、よし。自分はいけるんだと、成功できるんだな、というふうにね、確信してもらうことがまず大事かなと思います。そのためにはですね、この第一ステージの場合だと、なんで不動産なのかとか、なぜキャッシュフローとかっていうところですね。まずは情報収集ですね。知らないと始められませんので、情報収集して、で、分析をして、あ、これ確かにこの方法だったら、確かに人生変わるかもしれないなっていう。ちょっと納得感が必要なんですね。この辺ですね。特になんで地方なのっていうところもね、非常に実は落とし穴があったりしますので、最初はね、やっぱり地方で、投資するのは怖いなって思う方も多いと思います。まあ、それは普通だと思います。その地方でなんでなのとか、なんでキャッシュフローなのとかって、この辺がね、ちゃんと腑に落ちるっていうところは非常にまず大事ですね。そういった内容も皆さんがこうやって考えてみたらいいですよとか、こういうふうなところを確認してみたら、あご自身にぴったり合うかなっていうところが確認できますよみたいな話をね、本番ではさせていただきたいなというふうに思ってます。ここら辺が大体分かってきたらですね、次ですね、自分にも本当に可能性があるのかというところが気になってくると思うんですね。で、他の成功への道とまず比較してみるだとか、本当にこれ、本気取り組みする価値があるんだろうかとか、そういったところもね、確信を持てるところまでね、確認してみたらいいですね。で、第一ステージの方もそうですけど、第二ステージに行きたいっていう方もですね、同じような話がありますので、この情報収集ですね。で、自分にも可能性があるのかというところをですね、まずね、徹底的に調査してみると、確認してみるといいんじゃないかなというふうに思います。この辺はね、詳しくはまた、本番で、4月の時にね、お話できたらなと思います。で、3つ目ですね。じゃあ自分に用意できるリソースはどうなのかっていう、ここのね、棚卸しになってくると思います。で、ここら辺をね、しっかりやっていくと、おし、自分の、ルートですね。 成功のロードマップをベースにしながらもですね、あ、これで俺は行くんだというところをね、確信持ってもらうようなね、内容にしていきたいなというふうに。こういったことを経てですね、まずうちの、第一ステージって一体何ぞやと、ね、初めて聞く方もいらっしゃると思いますね。簡単に説明してもらう、させてもらうと、まずですね、やっぱり地方であったりとか、RC であったりとか、中古であったり、住居系であったりとか、この辺をですね、基本的な、基準があります。で、キャッシュフロー、1億あたり200万以上の物件買いましょうねっていう基準があったりします。ここに合致したものを、まずもう日本全国どこでもいいので買いましょうよというのがですね、この第一ステージの、まず、とこですね。始まるところです。で、ここから始まると非常に、この後が非常に伸びやすいので、まずは買っていくんだっていうところですね。で、第2ステージって何かっていうと、再生物件を取り入れることをお勧めします。で、うちの会の基準の物件をトライして、経験を積んでいくと、だんだん体力がついてきますんで、リスクが取れるようになってきます。このリスクを取って、ハイリターンの物件を、手にしていくんだというところですね、目利きの力もありますし、万が一の、対応力もありますので、再生物件っていうね、インパクトのある、その物件を取り入れていくっていうことをですね、やっていくんですね。で、最後に第3ステージっていうのは、新築を取り入れていきます。で、新築というのはですね、非常に有効なんですが、ご存知の方は多いと思いますけど、最初から新築すると非常に信用毀損をしてしまったと、いろいろな問題があって、実は結構、というかかなりハイリスクなんですね。技能がかなりいります。なので、なんでこの順番になっているのかっていうこともね、よく理解された方が、すごく、リスクがかなり減る形になりますので、こんなふうに、第1、第2、第3ステージというふうにしています。もっと具体的な例はね、本番、お話できたらなというふうに思ってます。まずはこれが全体ですね。で、こういった中で、5人の、今回、今日ね、ゲストで呼んでいます、5人の方は、今、こういうところにいて、取り組んでいる。非常に皆さんに参考になる話をしてもらえるはずですので、ここのね、第1ステージ、第2ステージ、第3ステージの話をね、今日は聞いていきたいなというふうに思います。ということで、私のね、話はこれまでにしてですね、じゃあ、愛さん、行きましょうかね。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあ、
は
簡
い。
単にちょっと、自己紹介をお願いできますか。
あ、はい。愛と申します。今41歳でして、神奈川県出身の、関東の出身の、会社員をやっておりました。で、2023年の3月末、今年の3月末に会社員の方を卒業しまして、今は、専業でやっているというような形でございます。で、サラリーマン時代はですね、広告会社の内勤スタッフとして勤務してまして、リスク管理だったりとか、マーケティングだったりとかっていうことをやっておりました。で、趣味は、不動産読書旅行みたいな感じで、ちょっと普通な感じなんですけども、不動産すごい、おかげさまで好きになることをやって、ずっと続けているというような感じでございます。で、不動産投資歴は、2017年ですね、今から6年前に、村田さんのこの会に入会させていただきまして、その年に初めて一棟購入することができまして、その後はコツコツ年間一棟ペースで、買い進めていって、今家賃年収は5400万円あるというような状況でございます。
これも言ってもらっていいですかね、簡
あ、
単に。
わかりました。はは
い。
い。不動産投資を開始する前の状況としては、35歳の時だったんですけれども、当時、独身でして、勤務先は、いわゆる在企業というような形で、会社の中での立ち位置は、出世めちゃめちゃしてるわけでもなく、ちょっとこう肩叩きっていうわけでもなく、普通というような感じでございまして、で、なので、生活の満足度としては、特に不満はなかったんですけれども、これが、自分の人生だみたいな感じで、めちゃくちゃ満足もしていないっていうような形でして、それなんでかっていうと、先の展望が見えなくて、ちょっとモヤモヤしていたということがございました。で、次の、いただいて、すみません。で、モヤモヤの主な内容としては、ちょっと3つありまして、1点目が、やっぱりこう、会社員っ ていう立場だったので、自分でコントロールできる範囲がすごく狭いなっていうふうに思ってました。で、具体的には、やっぱ会社の方針とかもあるんですけども、なんだかんだで直属の上司がですね、生活の満足度というか、仕事の満足度をめちゃくちゃ大きく左右してしまうっていうところがあって、そこがやっぱりちょっとこう自由度が低いなっていうふうに思っていたのと、あとまあこのまま多分会社続けていって定年までっていうのもできるとは思ったんですけども、まあ会社に最適化するっていうことを進めてしまっていいのかなっていうことをちょっと疑問として思ってました。で、2点目が、まあ、右肩上がりの未来が見えないっていうことなんですけども、まあ、当時12年目ぐらいになってまして、まあ、中堅になってきたので、良くも悪くもですね、まあ、自分がこの先出世したらこのぐらいまで行くだろうし、まあ、出世しなかったらこのぐらいだろうな、みたいな、ちょっと自分の未来の幅が想像できてしまうっていうところが、ありました。で、3点目が、まあ、自分のやりたいことをやる時間がないっていうふうに書いてるんですけども、やっぱりちょっとこう、会社、員としていると会社の時間はもちろんなんですけれども、会社終わった後もですね、やっぱりこう会社のことを考えてしまって、会社の仕事をずっと考えてしまって、なんかこう自分の今後のビジョンとか、なんか今後どうやっていきたいかみたいなことを考える時間がなくて、まあ後回して結局行動も生まれなくて変わる兆しがないというような感じになってしまって、このあたりが結構こうモヤモヤの主な内容でございました。
ね、じゃあ、この1回もじゃあ行きましょうかね。
あ、はい。不動産投資を始めるきっかけだったんですけども、そんな中、やっぱり会社の先輩で不動産投資やってるっていう人が公言してる、すごく珍しい人がいたので、
その人に。珍しいですよね。
そうですね。その人にちょっとこう、話聞いてみようかなみたいなことを思いまして、それでいろいろ話を聞かせていただいて、で、自分でもやっていくうちですね、新築区分とか、築古木造とか、かぼちゃの馬車とか、一通りですね、ちょっとやったら NG だよっていうところもいろいろ聞いてきて、で、先輩に相談しながら、進めていったんですけども、まあ当時、築古木造とかもほぼ買うの決定しているぐらいの状態だったんですけど、先輩に相談して、これはやめた方がいいよって言われて、なんとか直前で買いに行ったっていうようなことがありました。で、そうこうこう、相談してるうちに、先輩がなんか、俺辞めるわっていうふうに言って、本当に辞めちゃったんで、不動産ってやっぱすごいんだなと思って、それでやっぱり自分も本気でやってみようかなというふうに思うようになりました。
かなりレアですよね。こんな人がなかなか目の前にいないですからね。
そうですね。はい。だいぶレアだったと思います。
レアですね。もうレアだけど、はい、でももうリアルに見ちゃったから自分にもできるかもしれんということでやってみようっていうみたいな感じですね。
そうですね。はい。
ね、じゃあ、この物件、ここに入れるときは、ちょっとザザザッと、簡単にちょっと説明してもらってもいいですか？
あ、わかりました。はい。うん、最初の物件が、2017年の5月に取得した RC のファミリー物件でして、これが、まあ、記念すべき第一、最初の物件になって、うんうん、ここで、まあ、四国のエリアで買わせていただいたという形です。うんうん、で、2棟目が、その同じエリアでですね、運よく、買うことができまして、今度は、1棟目が都銀だったんですけども、2棟目は地銀という形で、融資を引くことができまして、ここで、まあ、この地方で拡大していこうというふうに、まあ、覚悟が決まった物件になっております。で、3棟目が、まあ、同じく、四国地方で、同じ銀行でお代わりをさせていただいて、購入をさせていただいたという形です。で、4棟目が、まあ、これは、違う銀行、ちょっと金融機関の幅を広げてみたいなっていうことで、違う銀行で、融資を引かせていただいて、取得しまして、5棟目が、また同じ地銀 A に戻ってきて、取得させていただいたという形ですね。で、最後は、ちょっと奥さんの実家が東北地方なので、そこの東北地方に新たなエリアを開拓できないかなということで動いて、運よく開拓ができて、地銀さんから融資を受けているというような形でございます。
地銀開拓、うまいですね。
ありがとうございます。
で、こんな感じの物件をご購入されたっていうんですね。
そうですね。はい。おかげさまで。
はい。で、今、6棟5400万っていうところまでね、来たと思うんですけども、これ、
はい。
で、ちょうど第一ステージを超えて、第二ステージに 入ってきて、ちょっとそろそろリスクを取って、再生とかね、ちょっとプチ再生とか、そういったものも取り入れようかな、みたいなところがあるかと思うんですけど、そもそも結構利回りいいのを買ってると思うんですね。こういったところも踏まえながら、四国にね、かなり特化はしてるんですけど、地縁も何もないのに、なんでこの四国で行こうと、まず行こうっていうふうに思った感じなんですか？
まず、最初の1投目はまあ、1投目とそれ以降っていう2つの話があると思うんですけども、最初の1投目は本当に運で、都銀が当時まだ使えたので、都銀でいい物件を求めていったら、まあ、四国地方があって、で、そこで購入させていただいたっていうのがあって、で、そこからですね、1投目の運営を続ける中で、まあ、現地で人間関係ができてきたので、その人間関係が雪だるまの芯になって、だんだんだんだん広がっていったというような感じになってまして。
今、1棟目は、どっちかというと、偶然というか、もういい物件だったから、まず買ったんだっていうところから、そこから雪だるま式に人間関係作っていて広がったっていう、そんな感じだったんであ
、そうですね、おっしゃる通りです。
すね。じゃあもう、そんなに最初から四国でっていうわけではなく、行ってみたら、あれ、広がりそうだぞって乗っかってみたら、どんどん広がったっていう、どっちかというと、結果オーライ的な感じが。
あ、そうですね。結果往来的な感じです。なん
なる
か、接して、仕事で増やし、接する人が結構いい人が多かったので、そこで、なんか人間関係をこう広げていったら、たまたまっていうような、そんな結果論ですね。
じゃあ、ここでやっぱりもっとガンガン行ってやろうっていうふうに、どっかで思ったんですか？っていう気もするんですけど。
そうですね。やっぱり、いろいろこう運営していく中で、同じ地方で複数棟あると、やっぱり強いなというふうに思ってまして、それは複数棟を持つことによって、こう交渉力が高まったりとか、まあ、例えばその仲介さんにしても、1棟しか持ってない人がお願いしますっていうのと、3棟とか4棟持ってる人がお願いしますっていうので、全然違うと思うので、そういったことが効果として、客付けの効果としてかん、あの、感じたということと、あとは売買のケースも、私はこれだけ持っていて、この銀行で、いつでも使えますっていうようなことを、実績とともに提示できるので、あ、この人買える人なんだなっていうふうに思ってもらって、拡大がしやすくなったっていうことがあるので、なんかこういったことが、実感としてあって、この地方で、特化して進めていくのがいいかなというふうに思っております。
効率が良さそうな感じしますもんね。
そうですね、はい。
やっぱりこの2棟目の地に A を開拓できたっていうのは非常に大きかった感じですよね。
そうですね、はい。これが本当にターニングポイントの物
ターニン
件
グポ
に
イ
な
ント
り
で
ます す。
ね。そうすると、ここに、ね、お聞きになっている方に、何か愛さんが、これ僕がやったことで結構これ皆さんに役に立つんじゃないかとか、助けになるんじゃないかみたいなことがあれば、ちょっと教えていただけると嬉しいんですけど。
あ、はい。そうですね。銀行開拓する上で、やっぱり、地銀さんも、融資先をすごく求めているっていうのは、なんかお話で、お話しすると感じるところがあったので、やっぱりこう、現場の方が動きやすいように、融資セットとかっていうのを、まあ当たり前なんですけども、きちんと揃えて、バシッと提出するっていうことが、一個あるかなっていうことと、あとは、やっぱりこう、普段の、お仕事の関係の中でできてきた人間関係の中から銀行の支店長だったりとか、なるべくこう上の位の人をご紹介いただいて、それでお会いさせていただいて、コミュニケーションを続けていくっていうのが銀行開拓の、なんていうかこう基本行動としてやってたことなので、この辺が聞いてる方もやっていただいたら、おそらく効果も出てくるんじゃないかなというふうに思います。
もしかすると即効性はないかもしれんけど、ちゃんと人間関係を作っていくと、そういったところから口聞いていただいて、そのトップダウンじゃないですけど、上から当てていくみたいな感じが、ちょっと、愛さんにとっては、このゴールデンルールというか、いいこのスパイラルに入るパターンなんですかね。
あ、そうですね。はい。おっしゃる通りだと思います。
なるほど。ね。わかりました。じゃあ、 そうですね。じゃあ、ちょっとそろそろ時間に、他の人の話も聞きたいんで、ちょっと、ありがとうございます。
りがとうございます。
ね、やっぱ、来月のセミナーでは、もうちょっと詳しく、この2投目ですね。特に皆さん多分、遅延がないところでどうやって開拓していくんだ。もしくは、1投はと、飛び道具で買ったけども、そこからどう広げていくんだっていうところが、多分、皆さんすごく参考になると思いますので、さらにちょっと詳しくその辺をね、お話ししていただければいいかなと思いますので、またお願いします。
承知いたしました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあですね、次、中西さん、行きましょう
はい。
ね。はい。
自己
じゃあ、
紹
は
介です
い、じゃあ自己紹介お願いします。
ね。はい。東京都在住で今52歳です。で、兵庫県神戸市生まれで、姫路市育ちです。で、大学は関西の方の大学なんですけども、その後、銀行に勤めました。で、最初の振り出しも関西の支店でしたので、ここでは滋賀県って書いてますけども、27歳までずっと関西の方にいました。で、その後、東京の本店の方にですね、銀行の、転勤して、そのまま、会社を辞めて、以降、外資系金融機関を、何社か、渡り歩くという。そんな感じで、キャリアを、積み上げてきました。で、趣味も立派な趣味があるんですけども、サーフィンで、ウィンドサーフィン。サーフィンとウィンドサーフィンの違いを知らない人も、いると思うんですけども、ここであまり話はできないんで、あと、バイクが好きなので、ツーリングもやってます。で、不動産の投資歴は、12年ほどやってまして、2021年の1月に、こちらの会で、入会をしました。で、この後、話すると思うんですけども、当初、3ヶ月に1棟ぐらい買ってやるぞって思ってたんですけども、全然ダメでして、思うように進まない。2021年の6月になんとか買ったんですけども、その後も、停滞期があってですね、それをなんとか乗り越えて、1年で何棟か買いましたっていうところですね。
だいぶギャップがありますね。停滞期乗り越えたらいきなり1年で7棟購入なんです
やっぱし助走期間が長いとジャンプも高いっていうこと
か。
で、
早いと。かなりハイジャンプしましたね。
ハイジャンプです。
じゃあその履歴、ちょっと簡単にご説明いただいていいですかね。
で、停滞期があるっていうことで、左のとこにありますけども、停滞期、成長期。で、今ちょっとそこからこんなことやったら面白いなっていうことで変容期ってあります。さっきロードマップのチャートがありましたけども、再生系とか新築とかいうところを、今年はやっていこうかなと思ってます。で、停滞期のとこですね、2021年の、1月に、アルティメット入って、さっき言いましたけども、3ヶ月にと買ってやるぞっていうことだったんですけども、僕の場合はですね、会社辞めて、自分でやりたい仕事があったんで、独立しようということを考えてたので、2年で1億達成したいなっていうふうに思ってたんです。で、逆算するとやっぱ3ヶ月に1棟かなっていう、今思えばちょっと無茶な目標だったんですけども、結果、2年で達成はできたんですが、最初非常にちょっと苦しかったっていうのがこの停滞期のとこですね。で、成長期っていうところを、本番の時には多分熱く話すると思うんですけども、やっぱりこの最初の仙台の物件を買ったところが、もう自分の中では大きな転換期ですね。地銀 B って書いてますけども、地銀 B で、スピードを出しつつ、で、2022年の8月に、また地銀 B で、北海道に進出できました。で、以降、ここからさらに加速して、トギントギントギンということですけども、この辺も自分の中では、相手からどういうふうに見られてるのかっていうところを、考えながら、この2年間で対策を打ってきた結果、融資が引けたかなっていう、そんな流れですね。
なるほど、なるほど。ではでは、ちょっと購入実績のところらへんをね、簡単にちょっと説明してもらっていいですかね。
最初の苦労してやっと買ったというのが、その茨城県のつくば市の物件で、実はあまりキャッシュフローも、買いの基準をちょっと満たなかったんです。ただ、 すいません、ここまでやったんで、買わせてくださいっていうので、トルコの男女にお願いして、しぶしぶ買ったんですけども、これが最低の条件で、以降買うやつはちゃんとしてくださいねっていうことだったんですけども、まあ、なかなか見つからなかったんですね。
うん、
で、いろんなその、まあ、失敗もあったり、うまくいかないっていうこともあったんですけども、まあ、さっき話しました。もう仙台の物件がですね、自分の中ではその不動産賃貸業をやる上ですごくいい経験をしまして、こう過去書きありますけども、本当にその賃貸事業っていうのは、後継者がやっぱりいないんですね、地方であれば、なるほど。で、この物件を通じて、売主さんのそのまあ考え、家族の思い、で銀行のスタンス、まあ、仲介会社の考え方っていうものが、もうすべてこう、経験できた物件だったんですね。なので、私にとってはこれ、ターニングポイントの物件というふうに、書かさせていただいたんです。
なるほど。人間ドラマをめっちゃ経験した物件ですね。
これは、濃い話が結構あります。
なるほどですね。ちょっと次に行きます。
はい。で、富山の方に行きまして、神奈川の平塚も買ってますけども、これも平塚の方もそうですね。括弧書きさっきと同じ。後継者不在っていうところですけども、これは拡大に向けてロケット発射物件で書いてますけども、ここの僕のテーマがスピード勝負ということなんですけども、まあ、スピード勝負に勝つために、まあ、当然、スピード勝負に負けた経験があるから工夫ができてるわけなので、この辺のところはいろいろお話しできるかなというふうには思います。
そうですね。じゃあちょっと一例だけ挙げてもらうと、どんな工夫をされました？
やっぱりですね、常に物件を持ち込んでて、なるべくその本部審査に通して履歴を残すっていうことを、やってきました。で、まあ、負けた時でもですね、一応最後まで頑張って通してもらってですね、で、すぐにその銀行に次持っていくっていうふうにすると、資料の、数も少なくていいですし、まあ、審査のスピードも格段に違いますので、二つ目、三つ目持ち込むときには、もうスピード勝負はもう全然、一投目と違ってたということで、やっぱり持ち込んで、はい、自分がどう見られてるかなっていうところの確認と、まあ、履歴をしっかり残していくっていうところかなって思います。
なるほどね。非常に参考になる話だと思います。ありがとうございます。この辺も簡単にお願いできますか？
はい。で、初の、北海道で津軽海峡一気に越えちゃって、しかも江別の方まで行っちゃったんですけども、これがさっき言ったその地銀 B から、おかわりでご支援いただいたやつですね。もう半年以内で2回やっていただきまして、そちらの銀行さんとも今すごく関係は良くて、まあ今後3つ目4つ目というところもお世話になろうかなというふうに思ってます。でそこがきっかけに、今度都銀がちょっと使えるようになりまして、その都銀はもう1年半全然持ち込んでもダメダメダメの繰り返しだったんですけども、まあ、ある問題をちょっとクリアすることによって半年で3回ご支援いただいたということで、まあ、第2ロケット発射って書いてますけども、ここから札幌札幌札幌という形で
や
っていきます。
札幌三連チャン、
はい、はい。で次のペ
ーじゃあちょっとごめんなさいね、そろそろ時間があれなんで、
はい、
ざざっとちょっと割愛させていただいて、ここね、もう履歴をざっとちょっと一覧表にさせてもらってますけども、もうほぼワンベスター達成ですもんね。
まあこの会に入るまでに木造も持ってたのに、実はそれも合わせると超えるんですけども、まあ会にも、
はい、じゃあ置いてるじゃないですか。
それはまあ、どうせ売るんで、半年の意味です、
なるほどね。では、皆さんにちょっと多分参考になるポイントとすると、全然遅延がないのに、東北だとか北海道だとか、あと、なんていうか、富山ですか、その辺に進出しようと思った理由ってのはどんなことだったんですか？
まあ、もちろん関西出身なので、関西の地元の方で買いたいなっていうところで、四国も含めて動いてたんですけども、まあ、全然やっぱしこう、距離感が遠いっていうんですかね、業者さんとか銀行の、 で、ちょっと、まあ、私、家の近くがいいかなっていうので、1都3県、北関東で動いてたんですけども、やっぱりその競争している自分のライバルっていうのが、関西も関東もそうですけども、専業大家さんもいたりとかして、で、まあ私、外資系金融だったので、まあ夜も海外と電話会議とかすることも結構ありましたので、まあ、朝も昼も夜も結構、仕事していることが多くて、まあ、そういう人たちとライバルでやってると、まあ時間的にまず無理だなと思って、で、ちょっと同心円状に、どんどんどんどん外に追い出されたっていうのが、まあ、東北とかに行った流れなんです。
なるほど。そこだと、ライバルっていうのは、あんまりいなかったんですかね、そうすると。
そうですね。あと、ライバルもいないですし、意外と自分の見落としていた、物件っていうところも嫌えるようになってきまして、で、意外に買った物件も、アットホームの物件もあったりしてですね、ポータルサイトからも実は、この表のところでは2棟ぐらいあるんですね。
おお、なるほ
はい。
ど。
だから、まあ、目を広げて見つけてきたっていうのは良かったかなというふうには思ってます。
なるほどですね。なるほど。じゃあ、ちょっと、そういった、具体的に自分の勝てるエリアに集中していったっていうのは、多分ね、そこでもまたスピード勝負で、多分勝てたポイントだと思いますんで、そういった、ちょっと具体的な工夫とかね、リアルな動きっていうのはね、また4月の時にね、詳しく聞かせていただければなというふうに思います。はい、ありがとうございます。じゃあですね、ちょっと続きいきましょうかね。じゃあ、畑野さん、いきますかね。
はい。
じゃあ、
畑野翔と申します。鹿児島生まれで今41歳になります。中学校の教員をしてまして、公務員を、やってました。で、ずっとその道で、行くつもりではなんですけども、会に入会させていただいて、2016年に1棟目を購入して、そこから5年で、教員を退職。今は専業になっております。で、2023年3月には福岡の方に今、家族で引っ越している状況になります。
うん。という感じですかね。家賃
はい。
収入が。
まあ、1億ちょっと超えましたという感じです。はい。
ありがとうございます。結構利回り良さそうですね、これね。じゃあ、ちょっと次の、まあ、ざっと、まあ、
はい。
全部で14棟ですかね。
はい、そうですね。
ね。
ここの6棟までは全部鹿児島県の物件を購入してます。で、利回りは、まあ、全部10%以上で、で、地区が古いのも新しいのも、まあ、混ざってるというような状況になります。で、6棟を買って、1億を超える物件は1つだけで、あとも数千万の物件を、まあ、コツコツ売って、やっしろ1000万、1000したっていう感じです。
なるほどね。さっきなんか1900万ですからね。
あ、そうですね。はい。
ね、小さめの物件から徐々に自信をつけたっていうのがちょっと見えますね、これもね。
はい。
で、キャッシュロー1000万達成以降はどんな感じだったかっていうと、
もうキャッシュフロー1000万達成以降も、まあ、ずっと鹿児島の物件を行きまして、7、8、9まで鹿児島です。で、10棟目から宮崎に、ご縁、ゆかいさんの、まあ、トップエリアということでご縁が広がっていくという感じですね。で、10棟買った段階で、まあ、教員の方は退職しました。で、その時が準年収で8000万円弱というような感じでした。で、専業になって、11棟目が宮崎の物件で、大きめの物件を買って、で、あとは、紹介とかでまた鹿児島の物件を、小さめのを最近も買ってますという感じです。
めっちゃ利回り高いですけど、これちょっと再生のような感じの物
あ、
件。
そうですね。12棟目は再生の感じです。で、14棟目も再生の感じです。
わかりました。そうすると、マップでいくとこんなような配置というかです
あ、
ね。
はい、そうですね。ち
あ
ょ
らかじめ。
うど、真ん中のところをですね、元居住地と書いてるんですけど、ここに住んでまして、得意エリアが A 市というところで、そこに1棟157室溜まってますと、約6割ぐらい物件を集中しているという感じになってます。で、私の場合は、 地域密着型というか、もう車で行ける範囲で物件を行きまして、全部物件大体2時間以内で、行ける感じになってますね。
なるほど、なるほど。どうですか？なんか、僕も初期の頃の鳩野さん知ってますけ
はい。
ども、
はい。
こんなとこまで来るなんて、僕は正直なかなか想像ができなかったんですけど、ご本人どうですか？
もうだいぶ、だなびっくりでやってました。はい。もう想像すらできなかったですね。
そうね。最
はい。
初数年買えなかった記憶があるんですけど、
はい。数年間、2年間ですね。入会しても全然ちょっと、買えなかったですね。はい。
2年とか3年とか買えなくて、
はい。
買えたのが、もう一個か。あ、分かったんですね。買えなく、でも2016年ぐらいからですかね、そうするとね。
そうです
2016
ね。2016年の4月が1棟目です。
年。1目で、おお。
はい。
と、7年ぐらいですかね。で、
そうですね。1棟目から7年ぐらいですね。
なるほどですね。なるほど。そうすると、おっかなびっくりっていうところから始めて、なんかね、多分、これからおっかなびっくり始めるんだみたいな、今おっかなびっくりだぞっていう人って、このね、音声聞いてる方もいらっしゃると思いますんで、何
はい。
か参考になるような、不安がなくなったぞって、よし、行くぞって思った瞬間ってのはどんな感じだったんですか？
そうですね。なんか、ターニングポイントっていうのは、すぐなくなったっていう感じではないんですけど、一回の、方針に乗って、まあ、行動を続けたっていうところで、こう、怖いけど、ちょっとやってみようみたいな、やりながら、こう、自分の守備範囲をこう超えて、ちょっと、動いていって、手応えをつかんでいったっていう感じですね。
じゃ、ちょっと
出口が開けてきて。
なるほど、なるほど。ちょっと怖いなとか、できんのかなとか思いながらもやってみたら、あれ、意外とでき
はい。
るじゃんみたいな、そういう成功体験があった感じですか？
そうですね。まあ、一番、びっくりだというか、まあ、自分の中でもちょっと、ブレーキになってたのが、まあ、公務員っていうところがブレーキになったんですね。こう、公務員で不動産投資をするっていうのは、ちょっとこう、大丈夫なのかみたいな、そういう不安もありつつ動いてたっていうのがあって。でも、衝撃だったのは、銀行さんに初めて物件を持ち込んで、審査していただいたときに、すごく前向きに取り組んでいただいたんですね。
なるほど。
で、その時、すごく衝撃だったというか、ひょっとしたら、そんなのやっちゃダメですよって言われるんじゃないかとか。ちょっ
なる
と、
ほど。
恐れもあったんですけど、そういうのが全
説教
く
さ
な
れるん
く
じゃない
て、
かみたい
はい
な。
はい、説教されるんじゃ、怒られるんじゃないかとか。なんか、具体的にこう、この資料を持ってきてくださいみたいな、前向きなことを言われて、で、実際にその本承認が出たときに、すごく自信がついたというか、手応えがあって。で、銀行開拓ができると、あともう物件を探すだけなので、よりこう、スイッチが入って、で、動いていったっていう感じですね。
なるほどね。
はい。
そうすると、2年間何やってたんやっていうぐらいの感じですよね。
はい。もうビクビクしてます。
ビクビクしてね、
は
遅
い。
くなったけども、ちょっと銀行に行っとけばよかったみたいな、なんかね、もうちょっ
そう
と、
ですね。
思い切って動いてみたらもっと早かったかもしれんな、みたいなイメージがあったかもしれ
はい。はい。
ないですね。
もうおっしゃる通りです。はい。
なるほど、なるほど。なるほどですね。ちょっと質問も来てるんですけども、拡大するには銀行との関係性がね、非常に重要かっていうふうに、だと思いますと。で、やっぱり、銀行から紹介される金融商品とか、何かこう、なんかこう、年金だとか投資信託とか、その辺は、畑野さんはどんな風にして取り入れられてたりとか、なんか、お子さんの言ったことをなるべく聞いてるのか、それともだいぶ、いや、これお金使うからちょっとやめとこう。なんか、どんな感じですか？
投資信託は、ちためのも入ったことありますけども、まあ、基本的には、手乗りしないときはもう、丁重にお断りしてるという感じでやってます。
なるほどですね。
で、それ、物件購入に、私の場合はほとんど影響なかったかなと、今思います。
なるほどですね。
はい。
かりました。じゃあ、ちょっと次のところも行ってみようかな。僕はね、ちょっと聞いてみたいなと思ってるんですけども、前、ちょっと話聞いたときに、繰り返し、こう、同じような業者さんと、こう、くり、あの、取引しているというか、何回も何回も同じ業者さんから紹介してもらったりとか、 してると思うんですね。
はい。
なんかコツがあったりしますか？
コツ、というコツはないかと思うんですけど、うん、まあ、気をつけてるようなところで申し上げると、うん、その自分がこう話すよりも、聞くことを大切にしてるのはあります。
うん、
で、こう、やっぱり自分の立場というか、特に不動産とかなると、いい物件を買いたいとか、そういう気持ちが良くなる、うん、こう自分の立場でこう、いろいろ、考えたり、話したり、うん、私の場合はなってたんですけど、うん、ちょっとこう、物件も変えてきて、うん、気持ちもゆとりが少し持てるようになって、
うんうん、
で、まあ、話を聞くということをちょっと大事にするように。なってきました。で、その頃からちょうどいい情報が連続して、はい、紹介いただけたりとか、できた感じはしてます。
なるほどね。しっかり聞き込んでいくっていうかね、ちゃんと傾聴していくっていうことを重要視していた感じですかね。
はい。
そうですね。わかりました。はい、じゃあ、そのね、どんどんその地域に特化して拡大していくみたいなところをね、ちょっと重点的に、4月の本番ではね、またいろいろお話できて、してもらえたらなというふうに思ってますんで、またお願いします。
はい。ありがとうございます。
はい、ます。じゃあですね、続きまして、杉山さん、じゃあお願いします。
はい、杉山由伸と申します。1970年、まあ49歳ですね。出身は滋賀県で、今東京に、住んでます。大学卒業後ですね、まあ、サラリーマンでですね、まあ、営業職から入りまして、まあ、その後ちょっとです、ね、会計とかですね、そっちの、企業での会計の方に進んで、今はですね、外資系企業で CFO をやりながら、まあ、不動産投資をやっているという感じです。この会にはですね、2016年に入りまして、まあ、17年頃から買い始めまして、今は、8棟181室ですね、新年収1.1 億になってます。趣味はですね、飲み会とかですね、海外旅行とか、ゴルフということになってます。うん、はい。
ということですね。はい。
で、不動産投資を始めた理由なんですけど、まあ、3つぐらいありまして、1つはですね、お金ですね。これ私、外資系が中心だったんで、まあ、世間的には、給料は高い方だったのかなと思うんですけど、ただ、いろいろすぐですね、リストラがあったりとか、というのもありまして、まあ、これがずっと続くのかなというのが一つ目、お金の不安がありました。二つ目は時間ですね。これもですね、このお金を稼ぐためにほとんどのエネルギーを仕事に、まあ、使ってたという感じですね。で、まあ、三つ目もそこから来るんですけど、特に上司とか、あるいは部下ですね、こことの人間関係が、どうしても仕事を続けるためにですね、我慢しながら、まあ、毎日過ごしてたかなという、ですね、不安がありました。はい。
じゃあちょっと物件購入履歴もちょっとさらっとお願いできますか。
わかりました。はい。物件の方はこんな感じでですね、最初は、まあ、全国いろいろ回ってて、買ってたんですけども、この赤枠のところですね、からですね、まあ、九州を中心に、購入を進めてまして、現状もですね、九州を中心に、まあ、買い進めているというような状況です。はい。
そうですね。結構これ、キャッシュフローもしっかり出てる感じですね、これだとね。
そうですね。どんどん、まあ、リスクとかも取れるようになってきてですね。
うんうん、
特に、後ろから二つ目の、
ね、これ、
規模も、
うん、
そうなんですね。まあ、ちょっと細かいところは、7月のところで、詳しくお話しさせていただこうかなと思うんですけど、うんうん、今そんな感じ。
これ、相当、キャッシュディスペンサーというか、もう、ドル箱物件ですね、これね。
そうですね。かなり、はい、貢献してくれて、まあ、将来に向けてもいいかなと思ってます。はい。
そのリスクを取るのに、その前の物件がね、しっかり役に立ったんじゃないかなと思うんですけども、はい、この赤枠で囲ったところですね、杉山さん、僕は、これ、なかなかやっぱり面白いなと思ってるのがですね、
はい、
普通は飛び道具で九州の物件一つ買って、そこを起点に広げていくみたいなのがよくあるパターンなんですけど、
はい。
何にもないところから、こう開拓していったから、多分ね、普通よりも結構ハードル高かったと思うんですね。
はい、そうですね、はい。
ここちょっと、この辺ね、遅延ってほとんどなかった というところ、ちょっと皆さんにどんな遅延だったっていうのをちょっと教えてもらっていいですか。
そうですね。本当私自身は全然九州に遅延なかったんですけど、まあたまたまちょっといろいろ物件が出てきてですね、まあトレーダーにも何とか買いましょうっていうことで頭をいろいろ巡らしてですね、妻子のたまたま実家が、まあ九州の方にありまして、それでまあかなり 薄い遅延だったね。ダメだ、もう多分ダメだろうなと思いながらですね、まあなんとか銀行さん、最初のですね、この、九州の一棟目の銀行さんに持ち込んだところ、うん、まあちょっといろいろ上曲折もあったんですけど、これが買えたというので、うん、ここが非常に大きかったかなと。九州の前線基地がですね、できた感じで。ね、はい。
突破口が開いたって感じですね。
そうですね、はい。
ここはその、ね、普通、なかなかうまくいかないところを、そこいきなりパーンと開いたのか、あちこち当たって結局最終的にそこだったのかって、どんな感じだったんですか？
あ、この銀行
で。ええー、そうですね。
まあ、銀行は、最初だったんですけど、なかなか一発でスッといったわけではなかったというのが、はい、ところですね。はい。
ね、そう、手を返しながら一生懸命その辺を工夫して、なんとかこじ開けたという感じですね。
そうですね。ちょっといろんなところお願いもいろいろしたりですね。はい。なんとかという感じで。はい、
なるほど。ちょっと長めのどうやらエピソードがありそうなんで、また詳しくはね、その当日。
そうですね。詳しくは。はい。
ね、了解です。
はい。
実はそこのマインドっていうのはね、多分大事だと思うんですけど、なかなか手強かったと思うんですけど、
はい。
なんでそこで諦めずに頑張ろうと思ったんです？
これは、やっぱり最初、やるときにですね、こう、まあ、こういうふうになりたいなというか、まあ、ビジョンですね。それを、まあ、結構よく考えてたので、まあ、そこに到達するにはですね、恥は、一時のあれかなというのがありました。まあ、究極の目的のところに行くためには、もう、そうですね、なりふり構わずじゃないですけど、こんな感じでやったのが良かったのかなと思います。
なるほど。まあ、ね、僕、ちょっと、ね、背景は存じますけど、普通考えたら、割とプライドがしっかりある、ご職業というか、今のね、ポジションって社会的な地位もありますんで、あると思うんですけど、まあ、そこはもう一旦、今の社会的なものを一旦置いとこうと。
そうですね。はい。というか、まあ、逆に昔を思い出しましてですね。一生のこの営業をやってましたって言ってましたけど。
はいはい。
その頃が結構、うん、もう本当のザ営業みたいなことをやってたんで、ちょっと最近忘れていたマインドを思い出しましてですね。これで、これだったと思ってですね。
なるほど。
そこを思い出してやった感じですね。
はい、なるほど。じゃあ、その頃の営業の時期って、辛かったのかなって気はしてたんですけど、実は、意外と楽しかったりとかした感じです？その辺はどうなんですか？
そうですね。最初、そうですね。何かできるまでは、辛かったんですけど、こう、一個何かできるとですね、すごい歯車がうまく回り出して、楽しくなってきたんですね、その当時も。なので、はい。
なるほど。
あの時を思い出そうと思って。
なるほど。
あ、じゃあ、
ね、あの時めっちゃうまくいった時の成功体験 をイメージというか思い出しながら、
はい。
同じことやればいいじゃんっていう感じで頑張ってきたわけ。ね、
そうですね。はい。
ということ非常に合点がいきましたね。
なるほど。そうなんですよ。
で、それがうまくはまって、同じようにうまくいき始めた、歯車が噛み合ってきたっていう感じですね。
そうですね。はい。その後も、なんかそのマインドでずっと、不動産の方はですね、こうやって、やってると、どんどんいろんなことがうまくいってきたかなっていう感じですね。はい。
楽しくなっちゃったって感じですね。
そうですね。はい。
なるほど。でその、可能性が見えたなっていう瞬間がどっかであったと思うんですけど、せっかくならそのエピソードもし思い出せれば、もし俺このね、あの昔の営業のあれでいけるぞっていう、そんなエピソードなんかあります？
そうですね。やっぱり銀行さんの方にですね、まあ法人をその妻の実家に建ててほしいというところと、うん、あと役員にですね、やっぱり妻の、ご両親をなってほしいって言われましてですね。 ちょっとなかなか自分の親だと、もう、ま、でも言いにくいんですけど、しかも妻の、やっぱり親なので、なかなかこれは、いやちょっと嫌だなとは思ったんですけど、まあ、覚悟を決めて行きましてですね、まあ、飛行機に乗って、それで、まあ、いろいろ、こういうのでですね、こうなりたいんだというので、頭を深々と下げまして、はい、第二の結婚の申し込みのような感じで、やりましたね。はい。
ちょっと思い出しました。確か、かなり固い、ご実家だったんですね。
そうなんですね。まあ、公務員に近いような、お家柄でございましてですね。
だいぶ、座敷が高い感じ
だ。だいぶ、精神的な。
突撃していたわけですよね。
突撃しましたね。はい。
もう。わかりました。じゃあ、その、ね、運命の一途になるべくして、ね、奔走したそのエピソードだったりとか、あと、その面白いね、2億のこのスーパー物件ですね。
はい。
のこの辺のエピソードね、また、当日聞かせていただければなというふうに思います。
はい。
います
はい。
じゃあですね、最後ですね。はい。じゃあ、相澤さん、お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。相澤徹と言います。今57歳です。東京都出身で、実は今年の3月にもう常勤の、サラリーマンというか医者ではですね、もう辞めて、今は、のんびりやっております。で、もともと循環器内科が専門でですね、ちょっと前まではですね、結構救急の忙しい病院で働いたりとか、それまでは大学病院で働いたりとかしていて、結構忙しい勤務先でした。まあ、あと、まあ、産業医とかもやっている、そういう感じです。で、まあ、趣味はですね、まあ、元テニスを高校の頃からずっとやっていて、今でも続けてますし、あと、マラソンで、今は、フルマラソンとかの大会にですね、ボランティア出たりとかしています。あと、海外旅行とか行ったりするのも、まあ、いろいろ好きなところですね。不動産投資に関してはですね、まあ、2008年に、これはまだ会に入会する前なんですけれども、実は当初は節税目的で、借地権の築古の木造っていう、まあ、この会とは全く違うような、アパートを購入したところから実は始めてました。まあ、それが実は大きな足かせだったんですけれども、いろいろ勉強してですね、まあ、2013年に、まあ、この会に入会させていただきました。まあ、その後ですね、うまくいろいろ、銀行融資目線で、まあ、担保評価とかを意識しながらですね、まあ、ちょっと、悪いものは売却とかしながらですね、まあ、買い進めて、まあ、現在はですね、ある程度もう、それなりの資産規模になって、まあ、古い物件はちょっと売却して、まあ、最近は新築の RC とか、あるいは、まあ、積算があるようなものをうまく組み合わせながら、まあ、常にですね、融資継続可能な、状況をですね、維持しながら、まあ、新築とかいろんな、ことをやっている状況です。はい。
履歴としてはね、何棟ですかね、だいぶ。
そうですね、今まで実は17個物件を買っておりましてですね、もうすでに4つほど僕も売却して、特に最初の方の、もの、築古の木造の借地権の物件はもう売却してるんですけれども、
はい、
まあ、ちょっと最初はですね、明らかにちょっと今から思えば間違ったスタートだったんですけれども、まあ、うまくですね、売却することができまして、まあ、それで、しっかり、まあ、担保評価が出るようなですね、RC の物件を買ったりとか、まあ、最近は少し新築の、RC の物件も、まあ、建築したりとかっていうのもあるんですが、まあ、新築は結構実はトラブルもありましてですね、またそれはまた細かい話は、またちょっとしますけれども。そうですね、まあ、そこら辺はまたいろいろお話があるんですが、まあ、おかげさまでですね、今は、まあ、ある程度安定した状況でですね、まあ、今現在、まあ、新築中のも合わせると13棟なんですけれども、まあ、家賃収入でいうと2億3000万くらいで、まあ、この常に返済比率って結構気にしておりましてですね、まあ、今 42.5% ぐらいなんですけれども、まあ、45は必ず下回るようにということで、まあ、規模が大きくなってくるとですね、やっぱりいろいろ借り入れも多くなりますけれども、まあ、安定して運営するのは重要な指標かなというふうに思っております。はい。
最近のね、主な活動もね。
そうですね。最近はですね、もう、実は週に2日しか医者としての仕事をしておりませんでですね、まあ、内科循環器専門医としての、まあ、臨床の業務の他に、まあ、あと、まあ、産業医の仕事も、企業のね、産業医っていうのもやってるんですけど、 まあ、それ以外にはもともと医療政策にことに興味があってですね、まあ、そういう関連の活動をしたりとか、あと、まあ、もともとその前の病院では、研修医の指導医の、プログラム責任者とかそういうのをしてたので、まあ、そういった、外部のですね、評価機構っていうのサーベイヤーっていうんですけれども、そういう仕事をしたりとかしています。あとは、まあ、趣味なんですけれども、まあ、全国のマラソン大会でですね、ランニングドクターっていうのがあるんですけれども、医師っていうビブスをつけて、走ったりしてですね、つい、この前の日曜日も、函館マラソンの方に出てきたんですけれども、まあ、そういったので、医療支援とかをやったりとかして、まあ、いろんな自分のやりたいことをですね、今時間使ってるかなっていう感じです。
ね。じゃあ、この辺の話もね、
そうですね。まあ、医者の場合はですね、やっぱり、正直、年収は結構高いです。で、若いうちからある程度もらえますし、ただまあ、その割に時間は本当になくてですね、労働時間は異常に長いです。そもそも、今、ようやく来年ぐらいから、医師の働き方改革っていうので、時間制限ができるようになったんですが、それまでは全く時間外手当もないです。時間制限ってほとんどなくてですね、有給休暇はあったんだと思うんですけど、ほとんど紹介ができたためじゃないですし、まあ、その他に、だけど大学病院とかだと結構給料が安かったりしてですね、それでアルバイトで他の医療機関で働いたりとかしてたので、もうずっと働いてる感じでした。で、まあ、実質的なんです。この前、ちょっと計算してみたら、もう、時間外労働はもう月100時間は常に行っていて、自由な時間ほぼない感じですし、まあ、通勤の時間とかもそれ全部合わせるとですね、時給で計算すると多分、1200円いかないぐらいの感じだったんですね。なんで、まあ、相当、時間単価って意味では悪い感じでしたね。なので、まあ、もうすごく忙しかったです。で、まあ、そういう時間がほぼない中で、結局、もう体力も限界ですし、やっぱりもう体調も悪くなってくるし、っていうのがあってですね。それで、ある時、妻からですね、まあ、税金高いまでとかって言われてですね。そりゃそうなんだけど、こっち頑張って働いてるんだよっていう感じだったので。
秋っ面に走ってたからね。
そうですね。そういう感じでしたね。はい。まあ、それで、まあ、これもある程度、皆さんなんとなく想像つくからと思うんですけど、やっぱり医者の仕事って患者さんのために働くのが、まあ、第一っていうのが、まあ、美徳とする精神があるんですね。で、もうお金のことを言うのは、まあ、聞かないみたいな、そういうところがあってですね。で、だけどその一方で実際常勤のところで十分お金もらえなかったりとかするのもあって、まあ結構他の医療機関でアルバイトとかして、それで生活費を稼いでるみたいなところも特に若い先生とかあるんですよ。
うん、
で、まあ結局は時間の切り売りなんですね。なので、まあそういったところから何とかして、まあ抜け出したいなっていうふうに思ってるのは結構ずっとあってですね。それで、まあ実は節税から入ったんですけれども、まあ、不動産投資を少し勉強するってことになりました。
ね。じゃあ、ちょっと皆さんに、来てるね、皇族生の方も含めて、属性がいい人が落ちる罠っていうのをちょっとね、教えていただけますかね。
そうですね。まあ、結構営業マンからですね、区分ワンルーム、特に新築が多いんですけれども、ワンルームマンションの投資どうですかとか、節税目的、節税になりますよとか、生命保険代わりになりますよとか、それで全部ローン完済した後には資産形成になるんですよみたいなことをですね、よく電話で営業が来て、中にはそれで本当に営業マンと会って買ってしまうような人もたまにいるんですね。で、基本はですね、もう全部もう完全にもうマイナス、月々持ち出しになるんですね。それがもう完全にそれで節税になるっちゃって結局損してるので、ごくわずかに節税になったとしても結局は先送りですし、もう全然実際は何をしてるんだっていう感じなんですね。で、まあ、それなりに収入があるので、破綻はしないかもしれませんけど、全然、全くプラスにならないというのが実際の、区分ワンルームマンション投資の実態だと思います。で、まあ、その他にですね、最近は特に新築の建て売りの木造アパートっていうのも、まあ、売りに出てたりするのはあるんですけれども、これは完全にもう、利益が出ない。あるいはとても、要は割高なんですね。で、その割にはですね、それを1棟とか2棟ぐらい買ってしまうと、もうその後、まあ、勉強すると分かるんですけど、債務超過って言ってですね、完全に、資産よりも債務、借り入れの方が多くなるので、その後もう借りられないっていう状況になって、もうどうにも回らなくなってしまうっていうのがあるんですね。 で、まあ、その他に、まあ、築墳の木造アパート、さっきもちらっと出ましたけど、まあ、物件によってはですね、まあ、多少プラスのこともあるとは思うんですけど、まあ、要は結構安易に考えると、まあ、リフォームも相当高くなったりとかしますし、そもそも借り入れをする段階でもう、築墳の木造ってもうほとんど建物の価値がゼロとかなので、うん、銀行評価も極めて悪いんで、拡大には不向きなんですね。うん、なので、まあ、そういった、ちゃんと勉強しないで、安易に、まあ、こういうのがいいんじゃないかなって入ってしまうと、まあ、その後、本当に自分が経済的に自由になりたいって思ってるんだとしたらですけれども、まあ、そこには確実に遠回りになる、まあ、そういう罠があるんですよっていうことですね。はい。なので、まあ、そういった私の失敗談も含めてですね、まあ、いろいろ、相当ちょっとやらかしてるのもあるので、知ってる方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、ギリギリで乗り越えたところもありますが、まあ、そういったところも含めてですね、まあ、7月の、セミナーの時ではですね、ちょっとお話をしたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。はい、多分皆さんに、参考になるなと思うところが、やっぱり、やらかしっぷりを結構豪快にやってくれてるんで。
はい、そうですね。はい、おっしゃる通りです。
このダメージも、はい、多分すごく実感を込めて喋っていただけると思いますし、その、やらかしって本当に危ないっていう時も、本当にギリギリでね、根性で乗り越えてきてるんで、あ、ここまでやってやっと乗り越えることができたんだっていうね、いろいろこの、リザー先生ですらこんな状態になるのっていうね、いろいろ学ぶべきところがたくさんあると思いますんで、ぜひこの爆笑のトークをね、聞きに来ていただければと思います。
はい。
じゃあ、相田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。じゃあですね、最後ですね、こういった4月29日にあるんですけども、皆さん、今日来ていただいた方々にですね、ちょっと一言、最後に皆さんに、何か助けになるような、ことをね、ちょっと言っていただければな、というふうに思いますけども、あと、頭金もね、ちょっと、何割ぐらい入れてますかっていうのもね、ちょっと聞きたいというご質問がありましたんで、それもちょっと、付加して、聞いていただければな、喋っていただければな、というふうに思います。じゃあ、愛さんからお願いできますか。
あ、はい。まず、頭金なんですけれども、頭金は、私は、フルローンもしくは、まあ、1割自己資金入れるっていうパターンが多いので、大体そんな形でやっております。割合的には、まあ、フルローンの方が多いかなというような感じですね。
ね。
はい。
はい。
はい。で、メッセージとしては、ちょっと私最近会社員卒業して武術とかをやってみたりしたんですけども、ちょっとそこと不動産の関係共通点みたいなのがあったので、お話できればと思うんですけど、武術の2つ原則があるんですけど、まず当てたら必ず倒す力を養うっていうことと、必ず攻撃を当てるっていう話があるんですけれども、不動産だと当てたら必ず倒す力を養うっていうのは、なんかこう会のマニュアルとかセミナーとかを読み込んで、チャンスがあったら必ず変える状態を作るっていうことだと思いました。で、必ず攻撃を当たるっていうのは、まあ、トレーナーと連携して、必ず狙った物件を買っていくっていうことだと思ったので、そういった会の、マニュアルとか、トレーナーとの、やり取りとかっていうことを続けて、活動していけば、必ず変えて、キャッシュフロー1000万っていう大気圏のところは突破できていくかなというふうに思いますので、今、ちょっと動きがなくてみたいなところもある方もいらっしゃると思うんですけども、愚直にやっていけば必ず結果が出ると思いますので、自分のこう力を信じて頑張っていただければなというふうに思います。以上でございます。
ありがとうございます。じゃあ、中井さんですね。中井さん、
はい、お願いします。自己資金のとこですね。これは、最初の銀行と付き合いするときには、入れてくれって言われることがあったんで、入れることはあったんですけども、2回目、3回目というときは、ほぼ、満額でいただいてます。最初だけっていうことかなと思います。で、やっぱりこう、いくらかやっぱり差し値もしてますし、いっぺん取引したら銀行の見方っていうところがわかりますんで、どれぐらいの評価で、出てくるかなっていうのがもう想像できるので、じゃあ、逆算してどれぐらいの価格で交渉しようかなっていう、そんなイメージになるのかなって思います。で、 メッセージっていうところなんですけども、まあ、僕のそのテーマっていうところは、スピード勝負に勝つっていうところなんですけども、まあ、そのためにやっぱし、こう物件が出てきたときにですね、どこの銀行にぶつけたらいいかなっていうのが、こうやっぱ反射的に分かる必要があるかなって思うんですね。しかも銀行の場合は相手のルールがあるので、そのルールの中でどうやって勝つのかっていうところを、まあ、常にやっぱり考える必要があるのかなって思います。で、まあ特に、まあ都市銀行なんかはそうですし、まあ地銀によっても見方って結構変わったりするんで、そこはどうやって引き出すかというところが、まあ勝敗に、の分かれる道なのかなっていう感じが、します。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。じゃあ、畑野さんお願いします。
はい。最初の自己資金のところで言いますと、私の場合はもうフルローンが、まあ、あとオーバーローンで借りてきてます。九州の金融機関っていう点で言うと、その自己資金のところは、まあ割と柔軟に、融資額伸びる傾向があるのかなと感じています。と、これからの方、なんですけども、不動産投資はやっぱり、行動がすごく結果に、結びつくところなんですけども、行動をやっぱり持続させるっていうのが非常に難しくて、その中でやっぱり一番有効かなと思うのは、実際に物件を購入している方との交流とか、もうそういう環境の中に身を置くことが非常に重要だと思ってます。私も、一棟も持ってないときに、まあ、会のこのセミナーなどに参加して、実際に物件を購入されている方のお話を聞いたりして、自分もひょっとしたらできるかもとか、そういう感覚になったのを今でも覚えてて、で、その感覚でやっぱり行動すると、今までと違う行動を取れたりとか、それが結果に結びついてきているように思います。今現状で、これからっていう方は、まあ、ぜひ何か今までと違うやり方を試してみるとか、やってみるとか、ちょっと飛び込んでみるとか、そういう気持ちをすごく大事にされると、面白いんじゃないかなと思います。以上です。
ありがとうございます。じゃあ、杉山さん、お願いします。
はい。まず、自己資金のところですが、私も、フルローンかオーバーローンなので、頭金は入れたことはないです。はい。それで、皆さんへのコメントなんですけども、まあ、第一ステージのところで、ここに出てる。ここはもう本当に会の基準のですね、キャッシュロー200というものを、まあ、いけるところをどんどん、行ってですね、もうそれ一択でいいかなと思います。で、この第二ステージですね。まあ、私も今この辺のところにいるんですけど、まあ、心がけているのはですね、やっぱり第一ステージで実績、決算書とかですね、あとキャッシュの方も、1000万、ありますんで、ある程度、こう、リスクが取れる状態だと思うんですね。なので、特に、リスクがあるっていうことは、イコール、逆に言うと、そのリスクが、克服できればですね、すごい、に物件が持てますんで、それで、キャッシュを貯める。あと、全体の自分のバランスシートですね、それを、債務超過ではなくてですね、資産超過ですね、積算の方が、まあ、融資額よりも多い状態を作っておくということが大事かなと思います。そうすると、第三ステージで、新築とかですね、いろいろ、選択肢も、まあ、リスクをより取れるようになると思うんで、できるようになると思うんで、ぜひ第2ステージはですね、もう一段超えてですね、地区振るとか、氷回り、あるいは再生とかですね、そういうのをやってい、かれればいいかなと思いました。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあ最後、相田さんお願いします。
はい。まずその、自己資金、ローンに関しては、最初のうちはちょっと、チクフルの目標で1割ぐらい自己資金入れたこともありますけど、その後、多くはやっぱりほとんどフルローンで、まあ、たまにちょっと自己資金入れるのもあります。あと、新築、最近っていうのはちょっとどうしても1割ちょっと入れるケースもありますけれども、まあ、相当多くはフルローンが多いかなというふうに思います。ちょっと一部オーバーローンのものもあります。で、そうですね、皆さんにお伝えしたいっていうことは、やっぱり、まずは、しっかり勉強してですね、スタート間違えると、やっぱり明らかに、その後苦しいです。で、やっぱりもし間違ってしまったものをすでに買ってしまってるっていう方は、やっぱりしっかりトレーナーの方と相談をしてですね、一刻も早くそれを、売却してですね、しっかりいい状況に持っていくっていうのが結局は早道なんですね。なんでそこをしっかり、やっぱり冷静にというか、自分の 当初買った時はこれが正しいと思って買っちゃったのかもしれないんですけど、やっぱり冷静に考えると違うよねって分かるので、やっぱりしっかりそこは挽回して、ちゃんと正しい道にの修正が必要だということですね。で、ようやくある程度のステージになって新築やるんだったらいいんですけど、途中の段階でですね、新築にやると とても大変です。まあその新築のトラブルの話は今度7月のセミナーで言いますけれども、相当多く自己資金がないとそもそも危ないです。なので必ずですね、トレーナーの方と相談をして、自分はそもそもやっていいステージなのかどうかってことも必ず相談しながら進めるべきかなっていうふうに思います。そういった話もですね、今度話をしますけれども、まあそれで最終的にはですね、やっぱり本当に経済的自由って、あ、こういうことなんだなっていうふうに思うんですね。自分がやりたいことを本当にやれるようになってきますし、時間もすごく自由になりますし、嫌なことをしないで済むようになるんですね。なんで、正直、医者として仕事してても、診療の中でちょっと嫌だなっていうこともあったりすることはあるわけですけど、そういった仕事しなきゃいいので、自分のやりたいことだけやっていけばいいので、そういう意味では本当にですね、いい、時間の使い方できるようになるなっていうふうに、本当に今痛感してますので、まあ、ぜひですね、皆さんそういった、ステージにですね、早く到達してもらってですね、本当にやりたいことに時間を使えるようになってもらいたいなというふうに思います。以上です。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ最後は私が少し話して終わりたいと思うんですけども、ここまで聞いてもらって、このロードマップですね、経済的事情のロードマップなんですけども、これらは正直言いまして、弱者の戦略です。もし、聞いていらっしゃる方がですね、もう私長く思ってるんですっていう方は、もしかして当てはまらないかもしれないです。もう5億も10億もあるんだっていう方は、あえてここにやらなくても大丈夫です。でも、数千万とか、1億とか、まあ2億ぐらいまでだったら、多分これがベストだと思います。我々のような普通のというかですね、もうかなりの弱者ですね、投資の業界からすると弱者がもう成功するんだったら、おそらくこれがもうベストで最適解だと思ってますんで、ぜひそういった目でね、4月ですね、見に来ていただければ、また新たな 目のですというかですね、自分の絵のチャンスですね、そういった道、切り開かれる道っていうのがね、おそらく見えていかれるんじゃないかなと思いますので、ね、ぜひお会いできることをね、楽しみにしてます。ということで、今日はこれで終わりたいと思いますけども、いいですかね。ご質問がね、ちょっと全部消化できなかったかもしれませんけども、当日すべてね、回答させていただきますんでね、またご参加いただければなというふうに思います。ではですね、もうメール届いてるかもしれませんけども、そのメールにですね、7月のセミナーの詳細とかも、載ってますんで、ぜひアンケートとともにですね、見ていただければありがたいです。では、今日はこれで終わりたいと思います。いいですかね。はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。